はい、今日も始まりました。暮らしに生かすパーマカルチャー講座第2回目、講師の宗谷海くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。立て続けで まあ聞いてる人は分かんない。
はい、じゃあ今日はパーマカルチャー第2回ということで、
はい、
まあ前回はその自分がなんでパーマカルチャーをやってるのかとか、まあ危機感の共有、ちょっと重い感じだったんだけど、うんうん、まあそれがかなり重要な、なんていうのかな、まあ流れとしてちゃんと存在していて、僕はパーマカルチャーをやっていて、そういう厳しい現状をじゃあどうやって変えていくのかで、なんかその変えていく中でやっぱりその過程を楽しむ、
プロセス
で、そういくら絶望的な状況でもその中でどんどん小さな希望を育んでいって、いつの間にかそれがかなり耐久性のある柔軟性のある希望の集まりになっていくっていう、まあそういうイメージを持ってるんだけど、パーマカルチャーの簡単な歴史を言うと、ジョセフ・ラッソル・スミスっていう人が、Tree Crops, A Permanent Agriculture っていう本、1929年頃に書いて、で、その本に、まあ、初めてパーマネントアグリカルチャーっていう言葉が出たって言われているんだけど、それがなんか、まあ、いろんな彼の、体験と研究によって、そのいかにそう、木とか、果樹とかから、食料を得るかっていう、そういう研究をずっとしてたのね。だから、やっぱり、一年草ではなくて、
うん、
そういう茂みとか果樹とかナッツとか、まあ木によっては葉っぱをサラダみたいに食べれるやつもあるので、そうやっていかにその森をその畑として育てていくかっていう、まあそういうコンセプトで出てきて、でまあそれでいろんな人たちが影響されて、その中で日本の香川豊彦さんっていう人もいるんだけど、まあそういう流れがあって、ビル・モリソンっていう人とデビッド・ホルムグレンがまあそういう流れもベースにしてパーマカルチャーっていう、パーマネント・アグリカルチャーとパーマネント・カルチャーをつなげた言葉を作って、そこからまあ一つのデザイン体系を考えたんだよね。それが1978年頃に、
うん、
でまあ彼は福岡正信さんにも影響、の自然論にも影響されていて、やっぱりいろんな影響があってパーマカルチャーが生まれたから、まあそのデザイン体系として整理されたものが新しいと思うんだよね。その中に入っている知識とか知恵っていうのはそんなに新しいものではなくて、ただそれをまあ上手にまとめたんだよね、その2人が。で、実践者、まあ彼ら実践を通してそれを伝えているっていうところもすごく重要な部分だと思うので、できれば皆さんもぜひぜひ実践をやっていってほしいんだけど、じゃあそういうパーマカルチャーはまあなんていうかな、一番基礎的な部分っていうのは3つの倫理と10から12、3ぐらいの原則なのね。で、まず最初の部分ではその倫理の話をしようと思うんだけど、まずは care for the earth、 地球を大事にするっていう、地球への配慮で、まあこれはなんていうのかね、当たり前だと思うんだけど、結局人間っていうのは生態系の一部であって、生態系が崩れてしまったら、私たちが今までタダでいただいてる酸素とか食料、まあほとんどの人は ただで食料を得てる人って結構少ないと思うんだけど、でもその自然が結局食料を作って、それに農家が手を加えてるだけなので、基本的に自然がほとんど働いてるんだよね、その食料も。で、水もそう。まあ、今では水道を使ってる人たちがほとんどだと思うんだけど、そもそもその水っていうのは自然のシステムで、循環しているもので、そこに、水道システムがちょっと加えられたみたいな。でも結局、水道システムがあるかないかで水にアクセスできるわけではなくて、そもそもその水のシステム、自然の水のシステムがあるかないかで、うちらが水が飲めるかどうかっていうのは変わってくるので、まあ私たちが必要、もう本当に生活するために欠かせないものっていうのは全部自然が恵んでくれている。で、そこをまあ本当に意識のベースにすることが大事だと思うんだよね。で、やっぱり今の現状だとちょっと人間がその、なんか自然の生態系が外れてしまったっていうか、なんか自然をちょっとペット扱いみたいな、まあ自然も大事にしようよねっていう。だから企業とかね、私たちは環境に配慮してますとか言って、ちょっとなんか、収益の 1% を今アマゾンの森に送っていますとかっていう、なんか本当ペット扱いみたいな、あたかもなんかもう経済で全てが成り立っていて、でも自然も健康に大事だし、綺麗だからちょっと保護していこうよっていう、その変なすごい、まあ、ある意味ちょっとね、狂人のような思考っていうか現実の捉え方が今当たり前になってしまってるんだけど、やっぱりうちらの生活、うちらの社会、うちらの経済っていうのは全部生態系、エコシステムなしでは存在しないんだよね。で、人間がいなくても地球と生態系は存在するけど、地球と生態系が存在しなかったら人間は生きていけない。まあだからもう本当に当たり前だと思うんだけど、そのちょっと当たり前のことを忘れてしまった私たちなので、改めてここで Care of the Earth っていう、まあ本当にベーシックな倫理があって、で次に Care of the People、人を大事にすることで、人間っていうのはやっぱりほぼほとんどの人たちがやっぱり他の人間と関わり合って生きている、そういう生物なので、一匹狼でも多分結局周りに何人か いたりするから、やっぱり人間っていうのはそういうコミュニケーションをとっていろんな人たちと支え合って生きる、そういう生物であって、その人を大事にすることによってより幸せな、自分も幸せになっていくし、周りも幸せになっていくし、周りが幸せだと自分も幸せになりやすい、なんかこの Care of the people っていう。で、三つ目がまあ二つの表現があって、余剰物の分配っていう、余ったものをどんどん分けていこうっていう、ためずに循環させていこうっていう。で、もう一つの言い方がフェアシェア、平等にその資源を使おうっていう。で、このフェアシェアっていうのはやっぱりまあ一つの国の貧富の差とか見ると、やっぱりすごく資源を使う人たちとなかなかその資源を使えない人たちがいたり、国レベルで見るとやっぱり日本でね、消費してるもう生活に欠かせない資源と、アフリカの多くの国が活用している資源とはやっぱり全然比べ物にならない量なので、なんかやっぱりそういう富とか資源をもっと平等に使っていこうよっていう、地球は有限なんだから、地球の資源っていうのはなので、まあ基本的にこのフェアシェアとか余剰物の分配っていうのは Care of the People の中に、まあ、含まれてると思うし、 Care of the People も地球を大事にするところに含まれてるから、まあ一番僕の中で意識してるのは、その地球のうちの私たちは一つの要素、一つの生態系の、まあ、一員でしか過ぎない、でお互いを大事にしていくっていう、そういう視点で僕はこれを捉えてるんだけど、これがベース、これを こういう倫理を持ちながら、例えば自分の空間デザインとか人生のデザインとか土地のデザインをしていくと全然違うものが生まれてくると思うんだよね。なのでまあこれがあのそのまああのトンネルの中の光みたいなそういうもので、でその倫理があってさらにあの原則があるんだけど、で原則も実はいろんな表現の仕方があって、でまあデビッド・ホルムグレンとビル・モリソンっていう2人があの一緒にそのパーマカルチャーっていう言葉とデザイン体系を提示したんだけど、2人はちょっとその表現の仕方が違うんだよね。あので、僕はあのどっちかっていうとビル・モリソン の, あの提示した方があの慣れてるっていうか、それで教わって、でそっちの方がなんかまあデザインをするときにあの明確な気がしたので、あのそっちを今日はちょっと話します。でも別にあのこっちの方が優れてるってわけではなくて、あのそれが僕 の, あの、まあ、チョイス、僕の好きな方でっていうことで、まず一つに関連性のある配置をする、まあ、日本語で適材適所って言うんだけど、やっぱり、例えばキッチンから冷蔵庫が駐車場にあって、でキッチンが家の中にあったら、やっぱりすごくそのデザイン的にものすごく無駄なエネルギーがかかっちゃうんだよね。わざわざ冷蔵庫に物を取りに行くために。でも冷蔵庫はキッチンにあると、もうそこで冷蔵庫を活用するから、ほとんどその移動をしなくていいデザインになっていく。まあある意味駐車場に冷蔵庫があればそのダイエットになるかもしれないから、そういう意味ではデザイン性があるかもしれないんだけど、まあそういう理由でその必要なものがその適切なところに配置されている。でまあ後で一つずつもっと深く入ろうと思うんだけど、例えば南向きの大きな窓のついた壁があるとして、そこに落葉樹、秋冬葉っぱが落ちる木を日本で植えると、その夏は窓が日陰に入って温度調節ができる、で冬に葉っぱが落ちてちゃんと太陽が入ってくるから、そこでまた温度調節だから、その木が勝手にやってくれるんだけど、それがすごくその配置として自分の求めている効果が自然に起きるっていう、で自分は大して別にブラインドも閉める必要もないし、ほとんど何もしないっていう、こういうそういう意味で、次に多くの機能を一つずつの要素に持たせるっていう、だから例えば人間でパソコンの前に座って領収書をただ見て、それをただただエクセルに打ち込む人間っていう、まあすごいもったいない人の活用の仕方があれば、なんかもういろんなその人の特性を生かして、もしかしたらその人は歌うのが上手だったり、コミュニケーションが実は結構上手だったりして、そういう部分もその人がやったら、よりその人が持ってるいろんな可能性を引き出すことができる。で同じように例えば鶏とかも、ただ卵が欲しいから大きな工場で何万羽の鶏がただただ卵を産んで生涯を終えるんじゃなくて、鶏っていうのはいろいろ地面をかいたりする習性があるから、じゃあ鶏がその畝とかの上に鶏小屋を作って、そして畝をかいてもらって、雑草を食べてもらって、虫を食べてもらって、さらに卵を置いていってくれるっていう、
さらに糞が肥料になるみたいなね。
そうそうそうそう、まさにそう。だからその、うん、同じ鶏なんだけど、その可能性を生かされてるか生かされてない、同じ人間なんだけど可能性を生かされてるか生かされてないかっていうので、まあその多くの機能を持たせるっていう、だからまさに百姓のコンセプトもそうなんだよね。だから人間っていうのはもう誰でも いろんなことができるんだけど、今のなんていうかその 分断社会、やっぱり一つの機能を持たされて、まあ、みんな工場の部品みたいに扱われると可能性が全然生かされてない状況で、まあ時にはそれがすごい精神的な問題にもなるし、鶏も一緒、やっぱりそんな工場の中で一つのことだけやってたらどんどん狂っていって攻撃し合ったりする。だから結構実は深いんだよね、
うん。
で、あの自然、これらの原則で全部あの自然を観察して抽出されたもので、やっぱ森とかを見ると 木とかってさ、一つのことだけをやってるんじゃなくて、もう本当にもう数えきれない役割を果たしている。侵食を塞いだり、実際雨とかも降らせるあの効果もあったり、あの日陰になったり、動物の住処とか食料とかバイオマスの循環とかなので、あのやっぱり自然を見ると一つ一ついろんな機能を持ってるんだよね。で、次に多くの要素が存在する。で、あのまあこれは一つなんていうのかな、まあ表現としては重要機能のバックアップっていうあの表現があるんだけど、その例えば生活に欠かせない重要な要素っていうあの感じで考えると、でこれはあの今今度は物理的な要素の話をしてるんだけど、例えば水、エネルギーで、例えば、まあ、関東に住んでる人たちはあのすごくわかると思うんだけど、311以降に急に電力があのなくなってから、やっぱりそのいろんな生活に必要な要素が、ね、必要なことができなくなってしまった。全部が東電の電気に頼ってたから。でもやっぱり賢い人たちはもうバックアップをちゃんと持っていて、まあ、それがソーラーパネルだったり、あの、まあ、バッテリーにだったり、あのもしかしたら自転車を漕いでエネルギー発電できるセットアップを持ってた人かもいたかもしれないんだけどそうすると、まあ、東電の電気がなくなってもあのなんとかエネルギーをあの自分の生活の中に供給することができる。で、まあ、エネルギーはなくてもなんとかなると思うんだけど、もっと重要なのは水とかだよね。だから結局例えば急に水道が止まってしまって、そうするとトイレも動かないし、飲み水もなくなってしまうし、その時にあの、まあね、ペットボトルとか今は結構皆さんあの家に保管してると思うんだけど、緊急時にやっぱそれがあるとあの本当に重要な機能のバックアップになる。だからそういう感じであの生活に欠かせないものはバックアップする、他の手段でちゃんと入手できるようにしていく。これもあのやっぱり生態系の中からあの見つけたあの原則で、で、あの効率的な、次あの4つ目なんだけど、効率的なあのエネルギー計画っていうで、あのまあこのエネルギーの話は結構難しいから、また後で、ちょっとしようと思うんだけど、まあエネルギーって、この場合のエネルギーっていうのは、電気だけではなくて、電気っていうのはそもそも、まあエネルギーの一つの形なんだよね。で、他の形を言うと、例えば風とか、雨とか、資源も結局、物質的なものもそれはエネルギーの塊だって考えたらいいと思うんだけど、そういうエネルギー の動きを計画していくっていう。で、5つ目、生物資源を使う、活用する。さっきあの鶏の話をしたんだけど、そのいかにあの生物がどうせやることを活用する、そうするとうちはわざわざやる必要がないから、まあさっきの畝を耕してくれる鶏の話もあるんだけど、例えば生ゴミ あの生ゴミを捨ててる人たちが、まあ、日本の大半だと思うんだけど、そのじゃあ捨てる過程で起きるのは、あのまずそのゴミ収集機、車が来て、あのまたは自分で車でどっかに持っていくっていうことになると思うんだけど、そうすると石油エネルギーがかかるんだよね。でその石油のエネルギーはどっか遠い国から採掘して、それをタンカーに乗せて、それを精製して、それが日本について、でそれを車に入れて、でその貴重なエネルギーでその生ゴミをあのゴミ収集所に持って行って、
で考えたらすごいことよね。
そうで、そのゴミ収集所で起きるのは、まあ埋め立ての時もあるけど、日本って結構燃やすんだよね。で燃やす時にまた化石燃料を使って高熱で燃やすんだけど、生ゴミってほとんど水なんだよね。だから水ってすごくあの燃やしにくい存在で、それを多くの人たちの生ゴミが溜まって、それをもう必死に火で燃やして蒸発させようとしてるのね。で、あのそれをじゃあ、 あのコンポストにすれば、自分の家の外にちょっとキエロとかミミズコンポストとか何でもいいと思うんだけど、あのそこに入れて分解したら、それが肥料になって、それがまたその木の栄養とか作物の栄養になっていく。で別にあの何にも育ててなくても、近くの公園で撒けば、あのちゃんと分解されたものを、そうするとその公園の土が健康になっていく。そうするとその石油のエネルギーを使わなくてよくなるし、あの車ので、あと燃やすためのエネルギーも使わなくていいし、だからものすごくその生物がやってくれる、その分解のプロセスっていうのは、やっぱりいろんなバクテリアとかミミズとかあのが、そのうちらは生ゴミって呼んでるけど、彼らにとってはなんかご飯なんだよね。だからそのご飯を分解してくれて、すごく栄養価の高い肥料を作ってくれる。まあそれが生物資源を使う一つの事例なんだけど、あのあとエネルギーを循環させるっていう、あのやっぱり自分の今のあの生ゴミの話はまさにそうなんだけど、例えばそのじゃあ生ゴミをコンポストに入れて、でそれをそれが肥料になって、それを収穫して、でそれをじゃあいくつかの自分のベランダにあるプランターに入れて、でそのプランターであのトマトとかハーブを育てて、でそこでそのトマトとハーブを収穫して食べて、あのでもしかしたら人糞コンポストもやってるかもしれないので、人糞コンポストでその食べた野菜とかを今度はまた肥料に変えて、でそれをまたあの作物とか果樹とかに与えてっていう、そうするとそこの貴重な資源がそこで循環するんだよね。だからあのそうすると無駄なエネルギー、さっきの化石燃料とか必要がなくなっている。で水とかもやっぱすごい量の水が家に降ってくるわけじゃん。で屋根っていうのはものすごい雨を、ものすごい量の雨をあのなんていうか、ある意味ものすごい雨と雨の量と接するんだよね。でそれを全部あの分かりやすい方向に流してくれるあのデザインになってるんだけど、それを全部キャッチして、まあ、フィルターとかうまくしてあの貯めたら、雨の、 あの水の自給なんかほとんどの人ができると思うんだよね。でもそれをせずに、それがガッターに行って、海に貴重な、ね、あの飲み水が流れていって、であのうちらはそういうあの、ね、水を、まあ、もっと複雑な中央システムから買ってきてるんだよね。水道とかを通して勝手に降ってくる資源なのに、わざわざうちらはお金を払ってめちゃめちゃ複雑でメンテナンスも高いシステムにお金を出してあの水を得てる。だからまあそこの無駄が多いし、可能性もすごく大きい。で次に小規模集約システム、これは7番目なんだけど、まあ何事もそうなんだけど、小さく始めないと そのなかなか成功しにくかったり、なかなか始めにくい、やっぱりあの畑をやったことがない人が急にもう自分のご飯を来年は全部自給するとか言って、それはすごく素敵な夢だと思うんだけど、 できる人もいるだろうけど、そう思ってしまうとやっぱりなかなか最初の一歩を踏み出しにくい、なんか失敗したらどうしようとか、あのでももうバケツがあるから、とりあえずもう今このバケツに米を植えようみたいなさそうしてその成功から、じゃあもうちょっと大きくしていこうっていう、あのこの7番目は小規模集約システムなんだけど、なるべくプロジェクトを小規模で始める。であのよくパーマカルチャーで勝手口からあのガーデンをっていうんだけど、その自分のキッチンの外にハーブガーデンとかをまず育ててみる、あの畑とかやったことのない人、そうするとまあハーブガーデンって結構簡単で、でキッチンに近ければあのすぐに出てちょちょっとあのモヒートとか、ね、作れたり、あのシャンザイとかをご飯に乗っけたりして、なんかちょっと自給感も出る。でそこからあの必ずしも土地を広げるんじゃなくて、その小さな空間をもうしっかりもうどんどんどんどん活用する。で土地を広げると自分のエネルギーも分散するから、なるべく小さな空間を徹底的に使う。まあ東京はまさにこれがテーマだと思うんだけど、あのやっぱりいかに小さな空間を徹底的に活用するかっていう、そうすると自分のエネルギーもあの集約できるから。で8つ目は、自然繊維の加速とか進化を進めていくっていう、あのこれはちょっと難しいコンセプトなんだけど、まあ特に生態系、まあエコロジーを理解 しないとちょっと難しいコンセプトで、まあ木っていうのはね、最初種から育ってちょっとずっと大きくなって、いずれはなんかまあキャノピーになるっていうか、その森の上の部分になったりするんだけど、そのスピードを早めることもできるのね、いろんな技術、まあ知恵と技術を使って。なので例えば自分の庭にちょっとした食べれる森、フォレストガーデンを育てようと思った時に、いくつかトリックを使って、その種から始めるんじゃなくて、もう本当に来年から収穫できるような、そういうデザインとかできる。そうするとやっぱりね、より楽しくなるっていうか、やっぱりみんな収穫が結構欲しいから、そういうやっぱりちょっとその進化するスピードを上げていくっていう。で次は多様性で、そのまあ多様性に関して言うと、これあと原則っていうのは結構ね、被るところがあると思うんだけど、やっぱり多様性があるとその重要機能のバックアップとかにもなるし、結局うちらが、まあ、人類が現れた地球っていうのはものすごく多様性があったんだよね。で、まあ、うちらのおかげでそれがどんどん少なくなっていってだいぶ絶滅危機種が本当に今やばい状況なんだけど、なんかその多様性を増やしていく、プラス多様性を受け入れる。で、これはまあ人間社会でも特にそうだと思うんだけど、やっぱ多様なんだよね、日本人も。本当にいろんな日本人がいるけど、なかなかそれを受け入れる文化がない。で、
ないものとしてる感じですね。
そうそうそう、ないってみんな思ってるけど、でもなんか、非常識な人といっぱい会うみたいなさ。だからなんかやっぱりその、ね、あるんだけどそれを見たくないとか、それが実は少数派なんじゃないかっていう思い込みがあると思うんだけど、結局みんな全然違うんだよね。考えてることとか、日本人とは何かって言っても結構やっぱり大枠は同じでも、なんか細かくなっていくと結構違ったりするから、まあうちは多様な社会の中にいて、生物っていうのは勝手に多様な方向になるデザインになってるから、それを受け入れて活用していくっていう。でまあ あのね、自分が必要なものを多様な方法で入手していくっていうことをすると、結構その耐久性が上がる。だから何か、まあ、さっきの東電の話じゃないけど、あの、ね、いろんな方法でその電気とかをあの入手していたら、あのたとえ電力会社が潰れてもなんとかなるとか。で、10が節電効果を最大に、これエッジ効果って言うんだけど、あのこれも生態学から来ていくコンセプトで、2つの生態系が交わるところにものすごく豊かなあの生命の量とあの多様性が生まれるんだよね。で、その例えばあの河口、川にしか生息しない動植物と海にしか生息しない動植物と、そのちょうど交わるところにしか存在しない動植物が全部あのいるのっていうのが、そのちょうどその川と海、海水 の, あの接しているあの特殊な空間なんだよね。で、まあそういうエッジをどんどん増やしていこうっていうので、あの例えばあの池を作るときにただ丸を作るんじゃなくて、あのうねうねにしていく。で、それはあのうちはの蝶とも一緒で、蝶もうねうねになっていって、そのエッジの量が増えて増やしている。だからスペースは同じなんだけど、そうやってあのなんていうかな、うねうねって接
する場所が増える
っていうね、そうそうそうそう、
いろんな環境の、その
2つの環境の接してる面積を増やすっていう。で、僕は例えば社会の中でも、例えば合法なところと非合法の間に曖昧な部分があるんだよね。で、そこを徹底的に活用するっていうのが大事だと思うんだよね。やっぱりそこでいろいろ変わるから、いかにそのまあ非合法じゃないけど、でもちょっと怪しいかなっていうところでいろいろ働きかける、そういう感じで使うこともよくある。あのゲリラガーデンとか、まあ、ゲリラガーデンは違法な場合が多いんだけど
違法、
うん、でもなんかコンセプト的にはやっぱりなんていうのかな、おかしな法律もあるから、そういうところにちょっとなんか仕掛けていく。で、次にパターン、いろんなそういうなんていうのかな、観察しているとよくあるまあ状況の癖みたいなとか、自然の模様、そういうのを観察する、どういう関係性を物事は持っているのかっていう。で、いくつかの態度っていうのもあって、まあその中で僕が最も大事にしているのが、The problem is the solution、 間違いこそに答えがあるとか解決策が潜んでいるっていう、これはとってもすっごく便利な視点で、なんか大きな問題があると、パーマカルチャーのメガネをかけてると、ああ来たみたいな、つわものが来たぞ、これをじゃあどうやって解決するんだって、なんかワクワクすることがあって、結局どっかでデザインを変えればなんとかなるんだっていう。だから問題をなんていうの、拒否するんじゃなくて、もう積極的に問題に向かって自分のデザイナーとしてのパワーを上げていくっていう。で、まあもう一つよくパーマカルチャーで言われるのが、もう失敗を恐れない、もう積極的に失敗する、
失敗をお祝いしちゃうぐらいのね。
そうで、なんでかっていうと、失敗をしたらそれが次の成功の知識になるんだよね。で、新しいことをやるときって失敗するかどうかって分かんないわけじゃん。だから、でも失敗を恐れたらなかなか新しいことはできない。それがまさに日本の社会だと思うんだけども、しっかり企画書を出して絶対失敗しない あの証拠を出してからやるみたいな。でそれによってあのやっぱり誰もしないことがどんどんどんどん増えていっちゃうんだよね。いろんないいアイデアがあったりイノベーションとかの可能性とか、うん、成長の可能性とかあるのに、もう失敗を恐れるからにあのなかなかそれがあの実現されない。なのでこの失敗を恐れないだけではなくて、失敗を積極的にしてそこから学んで、あのそれをこれからのデザインに活用していくっていう、もうこれは本当にすごくあの生活がだいぶ気楽になっていくね。この失敗をなんかもう楽しんで やり始めると。でまあ他にもいくつかのその重要な視点があるんだけど、まあ自然と対立的な関係を持つんじゃなくて、自然から学んで自然とその調和した自然のリードに自分がフォローしていくっていう、うん、これはまあ自然脳とかもまさにそうだと思うんだけど、やっぱりそもそもその生態系っていうシステムのうちらはちっちゃな一員だから、なんかこれもまさに当たり前だと思うんだけど、やっぱりうちらのホストに対立的な関係を持ってどうするんだ
ホストだもんね。
そうホストだから、うん、そのうちはまあある意味パラサイトみたいなもんで、それをなんかホストを殺したらうちはもう死ぬから、やっぱりそのいかに自然の方がやっぱりうちらよりずっと長い、ね、月日を通ってこういうデザインになってるから、やっぱ学ぶことしかないと思うんだよね。まあそれとあと最小限の努力とかエネルギーで最大限の収穫を得るっていう、これもすごく大事なコンセプトで、まあこれも経済学とはあんま変わんないかもしれないんだけど、なんかやっぱり適切な時期に適切なところに種を植えると勝手に育つ。でも例えば東京でバナナを育てようとするとやっぱ結構かなり工夫して、かなりなんかいろんなエネルギーを使って冬とか温めたりしないといけないと、やっぱりすごい無駄なエネルギーができちゃうから、なんていうのかな、やっぱりそのデザインをするときに本当に自分が求めてることを最小限のエネルギーで最大限の収穫が出るような、そういうデザインにしていく。であとはまあ全てのものっていうのはガーデンで解決できるっていう、そういうことも聞いたことあるんだけど、なんかビル・モリソンの言葉で、もう基本的にみんなガーデン畑とかをすればいろんな問題が解決される。で前回も話したけど、やっぱり社会の土台、うちらの生活の土台って食料生産なんだよね。で食料さえあれば生きていけるので、みんながやっぱり食べ物を育てることに関わり始めたら、結構まあそもそもそれで忙しくなるから戦争にも行けないし
いいこと、
そういいことだと思うんだけど、なんかその自然の恵みとつながるきっかけになって、うん、本当になんで生きてるのかっていうところに立ち戻ることができると思うので、まあこういう感じでまあ10個ぐらいの原則と、まあ、そのパターンを読み取るシステム思考みたいな感じなんだけど、プラスこのいくつかの思考プロセスで、特に大事だと思うのがその Problem is the solution、 問題にこそなんか解決策があるっていうのと、なんだっけ、ど忘れしちゃった、間違いを積極的にするっていう、
うん、
その2つは本当に生活を豊かにしてくれる素敵な視点なので、
こういうことを小学校とかのうちから教わってたらすごい良かったなって思っちゃいますね、
う
ん、
まさにそう
ねえ、うん、
だね、なんか本当にこれが逆だからね、
うん、
学校で間違えるなみたいな、間違えたら罰みたいな、まあ家でもそうだよね、なんかすごくその間違いに対してなんか批判的なんだよね、不思議に。だからやっぱりでも間違えてここまで来たわけじゃんみんな でやっぱり間違いをすることによっていろんな学びが生まれるから、やっぱその学びをもっと大切にしていってほしいとは僕は思うので、
うん、
まあそういう感じで、ぜひ皆さんも生活を豊かにデザインできるようになればなと思います、う
ん、はい。次回はね、この今日話していただいた原則についてもっと、うん、掘り下げて詳しく、うんうん、まあ、具体例とかね、実践例とかも挙げながらお話ししていただけるということですけれども、今日の宿題は、
宿題は、はい、今日話した原則をちょっとずつ日々の自分の生活圏の中で見つけてみる、
うん、
どういうところで生物が自分を手伝ってくれてるのか、助けてくれる、まあ、つきものだったらその生物資源の活用になったり、だからこの原則が自分の生活の中でどういう形で取り入れられているのか、皆さんの生活の中にこの原則はほとんど全部活用されてると思うので、
うん、
ただそこに意識を向けるとよりそこを強化できるようになるから、その多様性とか多機能性とか小規模集約システムとかエネルギーの循環とか、そういうのをちょっと分かりやすいやつ、ちょっと分かりにくいのもあるし、もうかなりもうガンガン行きたい人はこのパーマカルチャーの本も読みながら、ちょっとそれでより多分明確になっていくので、そこから自分の生活でこういうのがどう働いているのかを見つけていく、そういう宿題を出します。
結構これね、やってみると面白いんじゃないかなって思うんですよね、
うん
うん、本当に自分のコンパクトな暮らしの中でどんなことが起こっていて、どんなことが起こる可能性があるのかっていうのが、
うん、
ちょっとでも見えてくるといいなと思いますし、
そ、ね、
まあ、その次回でね、
うん、
ちょっとその一つ一つのことをもっと具体的にイメージしやすいような、うん、その解説が入っていくと思うので、うんうん、それまでの間に、
そうだ、ね、
ちょっと今日のキーワードで、
うん、
ちょっとね、何か自分なりの発見っていうのが皆さんの中から起こったらいいですね。
そうですね。あともう一つ宿題、欲張り宿題、
はい、
自分が活用しているシステムをちょっとマッピングしてほしい の, 例えば 水のシステム、自分が活用している水道の水がどこから来ているのか、どういう過程を経て自分の家まで来て、でどういう流れで出ていってっていう、その水のサイクルをちょっとマッピングしてみてほしい、
はい、
またはエネルギーシステムでもいいし、何でも一つのシステムでも全部もう例えばエネルギーと食料と水と他にも自分が使っているシステムをマッピングしてもいいんだけど、 できるだけ細かくマッピングすると、どれだけすごい生活をしているかが、まあ、田舎暮らししている人たちはもしかしたらもうちょっと分かりやすく小さなシステムになってるけど、都会で暮らしている人たちのシステムってものすごい複雑で、なんかマジでって思うと思うので、ちょっとそれをマッピングすることも やってみてください。
これってちょっとこうね、インターネットとかでいろいろ調べたりとかすれば、
うん、
詳しくわかるかもしれないけど、ちょっと思いを馳せるだけだと、電気、はい、電気会社から来てます、
そうそう、
1本線通みたいなね、
うんうん、
で水、はい、水道局から買っていて、そうそう、排水は下水みたいなね、
う
ん、
そう、
そんぐらいしか思いつかないっていうことになりかねない。
そう、だからシステムが見えないし、サイクルも見えないし、なんか急に壁から水が出てきて、電気が出てきて、でそれが消えるみたいな、そういうなんかそういう世界でみんなは育ってると思うんだけど、
うん、
必ずやっぱり循環するから、
うん、
だからその循環がどういう循環をしてるのかを見てみてほしい。
なるほど。
でその循環から切り離されてるから、うちは自然から切り離されてるんだと思う。
本来は一番最初にね、うん、ちょっと言われてたみたいに、このマクロ的視点を持つと、うん、このやっぱり自然の循環っていうものから私たちの生活は絶対に離れて生きて、
うん、
切り離しては生きていけないんだけれども、
その通り、
切り離されても生きていけるような気になってしまっている。 ところがね、その、まあ、水だって蛇口をひねれば出ますとか、
意識的に切り離されてるの。
うん、
でも現状は切り離されてない、
うんうん、
ただ意識的に切り離されてしまうと、そこからうちらが取る言動っていうのはそのホストを潰していく行動になってしまう、うん、ホスト
っていうのはね、この自然界の体系、ね、生態系、
地球、自然なん、まあ、いろんな表現があるんだけど、それをそれが必要だっていうことを忘れてしまうから、どんどんそのある意味さ、ちょっとグロテスクかもしれないけど、そのお母さんのお腹を食い始める赤ちゃんみたいなさ。
ああ、なるほど。
で、お母さんに生かされてるんだけど、それが見えてない。で、あ、こんなに美味しい、なんかエネルギー源があるって言って、どんどんお腹を食べていって、最終的にもしお母さんが亡くなってしまったら赤ちゃんも亡くなってしまう。うんうんうん、だからまさにうちら、そのお母さんの中にいることを忘れてしまって、
うん、
そのもう見える範囲のものをどんどん貪ってしまってる。
ちょっとイメージをね、していただけたら、なんかこう次の一歩、どんな一歩を踏み出すかの原動力が湧いてくるかもしれませんね。うんうん、はい、
はい、
じゃあ結構な宿題ですけれども。
そうだね、はい、でもやっぱり自分の生活にね、生活を支えてるものだから、それは知っといた方がいいと思うよね。
今年ね、このラジオ寺子屋の講師陣たちが出す宿題ってものすごく本質的なね、
うん、
ことに向き合うヒントが多いので、
うんうん、
まあ皆さん大変かと思いますけれども、リスナーさんもね、ちょっとそれを1年間ちょっと意識し始めた時に、やっぱり何かが大きく変わっていくんじゃないかなって、うんうん、もうそれは絶対的にそうなんじゃないかなっていう感じがしますので ね、
そうだね、
ここはこの1年間ちょっと
そう
自分のペースで、うん、マイペースでいいですけれども、うん、やっぱり大切に、この問いを大切に暮らしの中に生かしていただけたらいいですね。
で、僕も別に遊びでやってるわけじゃないから、意味のない宿題は出さない、
うん、
から本当にこう、ね、本当にみんなのためになるようなことを考えて言ってて、で別にそれを、ね、やってもやらなくても
罰は起きない
けどね、罰は起きないからそれは皆さん次第なんだけど、うん、でもなんか面白いと思うよね、
うん、
自分が今まで見えてないことを見えるようになって、ああ実は自分が生きてる世界ってこういう世界なんだっていう、本当にその、ね、現実を捉え始めるとやっぱり自然に生活が変わっていくから
ね、
はい、
何かを変えたいなってなんとなく漠然と思っていながら、どんなにから変えたらいいんだろうっていう人には本当に素晴らしい宿題の数々なの で、
そうです、ね、
ぜひちょっとね、
楽しんで
やっていただけたらと思います、
う
ん、
そう、仲間とかと一緒にやるともっと楽しいかも、
ね、うんうん、そうですね、仲間も作っていきましょうね、うん、どんどんね、はい、今日も盛りだくさんありがとうございました。
ありがとう、
はい、それでは来月もお楽しみに。
お楽しみに。